最近なんとなくやる気が出ない。朝起きても体が重くて動きたくない。仕事や家事のペースがなかなか戻らない。こんな感覚ありませんか？4月から新生活が始まって頑張らなきゃと無意識に気を張ってた方、あるいは周りの環境が変わって自分は変わってないのにどこか落ち着かない方、それが5月に入ってふと気が抜けたような感覚になる。それっていわゆる5月病かもしれません。5月病という言葉自体は医学用語ではありませんが、実際に体や心に現れるなんとなく不調の背景には自律神経の乱れやホルモンバランスの変化が関係していることが分かっています。特に多いのが頑張りすぎた人ほど調子を崩しやすいという傾向ですね。例えば子育てと仕事を両立しながら家のことも完璧にこなそうとするお母さん、新しい部署に配属されて環境に適応しようと気を張っている方、あるいは家族やパートナー、同僚の調子が悪くて自分まで引っ張られそうと感じている方、そうした自分のことは後回しにしがちな人たちがふとした時に、あれ、なんか最近おかしいなと気づく。それが5月病のサインかもしれません。でも安心してください。そんな時にほんの一呼吸置いて香りに助けられることがあるんですよ。そもそも5月病って何なんでしょう。さっきもね触れましたけれども、実はこれは正式な病名ではありません。医学的には適応障害やうつ状態の初期とされることもあります。で、春に入学、就職、転勤、引っ越しなど大きな環境の変化があると人の心と体はその変化に対応しようとして自律神経やホルモンのバランスを微調整していきます。ただそれが長く続くとその緊張状態がだんだんと負担になってきて、5月の連休あたりにふっとですね気が抜けた時に反動が出てしまうんですよね。でそれで朝起きられない、やる気が出ない、不安、イライラ、涙もろくなる、体が重い、眠れない、食欲がないといった症状となって現れてきます。この原因の一つが自律神経の乱れですね。ここからがですね今日のテーマにつながるところなんですけれども、実はこの自律神経、香りととても深い関係があります。私たちが何かの香りを嗅ぐとき、その情報は鼻の奥にある嗅上皮という部分でキャッチされて、そこから嗅神経を通って直接脳の感情中枢に届く仕組みになっています。届く先は扁桃体や視床下部といった感情、記憶、ホルモン、自律神経のコントロールを担う重要な場所なんですね。つまり香りというのは心と体のバランスを司る脳の中枢、脳の中心部にダイレクトに届く数少ない外からの刺激ということになります。だからこそですね、ただいい香りなだけじゃなくって、ちゃんと心身に作用する力を持っているということなんですね。そう聞くと、じゃあこのアロマを使えば元気になれるんだと思われるかもしれません。でも私が本当に伝えたいのはそういう使い方じゃないんですよね。香りは頑張るためのスイッチではなくて、頑張る前に整えるためのものです。朝起きなきゃと思って無理に動く前にティッシュに一滴垂らしたり、香りを吸い込んで深呼吸する、仕事に向かう電車の中スマホを見る代わりにポーチに忍ばせた香りのスプレーで自分をリセットする、それだけでですねスイッチを入れずに整えることができるんです。例えば忙しい朝バタバタしてても香りを一吸いするだけで自分の今の状態に気がつける。あーちょっと緊張してるなとか、昨日疲れが残ってるなとか、そんな気づきがあるだけで一日の質って本当に変わってくるんですよね。香りは誰かと比べたり評価されたりしない自分だけの時間を作ってくれるツールでもあるんですよ。で、この時にどんな香りがいいのかというわけではなくてですね、今なんとなくこの香りに惹かれるなという自分が心地よいと思える香りを選ぶことが重要なんですね。はい、この後はですねそんな香りの中でも心に寄り添ってくれるような香りについて、私がですねとても気に入っている精油たちを5つご紹介していきます。クロモジ、リンデラ・ウンベラータというふうに学名では書きます。 この香りをですね、初めて嗅いだ時は、私は優しいけど、芯のある香りだなと感じました。主成分はリナロールというラベンダーにも多く含まれる成分なんですけれども、鎮静作用やストレス軽減が期待されている成分です。緊張で呼吸が浅くなっている時や、なんとなく心が落ち着かない夜にティッシュに一滴垂らして枕元に置くだけで、少しずつ呼吸が深くなっていくような感覚になります。中途覚醒の回数を減らしてくれたりね、安眠作用が期待できる精油でもありますので、なんかちょっと毎日疲れてるのになかなか眠れないなという方はですね、クロモジの精油試してみてください。トサベルガモット、学名だとキトルスベルガミアで、通常のベルガモットと一緒なんですけれども、そもそもベルガモットと聞くとイタリア産が多いかなと思われるかもしれません。ただですね、このトサベルガモットはその名の通り、高知県で栽培蒸留された日本のベルガモットなんですよね。ベルガモットの果皮から水蒸気蒸留法で抽出されているので、光毒性の心配がないベルガモット精油としてとても人気があります。そもそもベルガモットは天然の抗うつ剤と呼ばれるほど、酢酸リナリルやリナロール、リモネンなどを含んでいて、柑橘らしい香りなんですけれども、どこかですね、落ち着く香り、鎮静作用の強い香り、そしてですね、抗不安作用のある香りと言われています。昨今話題になってますけれども、産後うつに対してね、ベルガモットの香りが有効だというふうに言われたりもしますね。どちらかというと、ちょっとなんか不安感が強い方にはベルガモットの香りですね、おすすめです。油香、これですね、柚子の香りと漢字では書くんですけれども、柚子の精油とはまた別物なんですよね。香りは柚子ほど強くなくて、優しくて少し丸みのある香り。ただ、柚子のようなちょっとさっぱりした感じですね。柑橘の中では甘みは少なめの香りがします。この油香の香りなんですけれども、まずスーパーで油香を見かけることはほとんどないですよね。これ徳島県の上勝地方でですね、栽培されていて、すごく珍しい柑橘ですので、なかなか市場に出回らないんですよ。ただこの油香の精油に関してはですね、調香師の方からすごくですね、需要の高い、とても使いやすくて魅力のある香りと言われています。以前香水作りのワークショップでこの油香の香りをですね、使った時に、参加者の皆さんからですね、これがすごく好きという声がとても多かったのが印象的でした。なんかこうストレスが多くてクサクサした感じの気持ちの時に、この油香の香りを嗅ぐとですね、すっきりとして、ちょっと気分がですね、一気にリフレッシュされたような、心をクリアにしてくれるようなね、香りです。薬杉の精油の香りを嗅いだ方はですね、これって本当に杉なんですかっていう風にね、びっくりしておっしゃいます。杉の香りを想像すると、こうちょっとこう森林浴のようなね、こう軽めのスーッとした森の香りを思い浮かべる方が多いかもしれません。ただ薬杉はですね、1000年以上ずっとこう取り残された状態で、さらにその状態で虫にも食われず、腐りもせず、ずっとその姿を保ち続けているんですよね。その秘訣はですね、成分の中にセドロールとかですね、重めのセスキテルペンというタイプの香りを多く含んでいることにあります。でこのセドロールなどにはですね、心拍数を落ち着かせる作用とか、睡眠導入を助ける働きというのがですね、報告されています。こうゆったりした気持ちでですね、包まれるようにこう安眠できる、そういった感じでですね、眠る前のケアの香りとしてすごくね、人気の高い精油です。薬杉の工芸品って買うとものすごく高いじゃないですか。でもその割にね、薬杉の精油に関してはね、すごくね、お買い得だと私は思うんですよね。ぜひね、自然遺産の香りを楽しみたい方はですね、この薬杉の香りをお試しください。吉野ヒノキ、最後は私たち日本人にとっても馴染み深いヒノキの香りです。同じヒノキの中でもですね、吉野ヒノキの精油はちょっと蒸留方法が変わっていて、一切水を加えずに木が持つ水分の中から香りを抽出したものになります。ヒノキの香りはですね、もともとアルファピネンなどを含んでいてですね、 副交感神経を優位にしたり心を落ち着かせてくれる働きが期待できる精油としてストレス軽減効果があったという研究報告もあります。寺社仏閣に使われることが多い香りですので、日本人の皆さんだったらですね、すぐにあ、お寺とか神社の香りだなというふうに感じるかもしれません。そういった私たちのですね、日常に刷り込まれた記憶も手伝って、ちょっと落ち着きたい時に瞑想する時とかにもう本当最適の香りですね。ちょっと疲れている人はですね、まあ、パワーナッピングで昼寝をするのがね健康にいいと言われていても、なかなか昼寝するのが下手な人っていうのもいると思うんですよ。私も昼寝するの下手なんですよ。寝るとがっつり寝ちゃうんで、そういった方々はですね、この吉野ヒノキの香りを嗅ぎながら目を閉じてちょっとね5分間とか10分間、まあ、時間が取れるようであれば、寝なくてもこうスースー深呼吸をするだけでもですね、随分とリフレッシュされますから、ぜひね試してみてください。さてここまで五月病の仕組みとそれに寄り添う和精油たちをご紹介してきました。もし今あなたがなんとなくしんどいな、気分が上がらないなと感じているなら、それはちゃんと心と体が頑張ってきた証拠だと思います。だからこそ無理に元気にならなきゃと自分を追い立てるよりも、整えるための香りをそっと生活に取り入れてみてほしいんです。香りは言葉のいらないセルフケアなんですよね。なかなか誰も言ってくれなくても、今日も一日お疲れ様と自分にかける一言みたいなものです。たった一滴でもですね、ちゃんと心に届く力を持ってますので、ぜひ試してみてください。今回ご紹介した和精油たちはどれも日本の風土の中で育った植物たちの香りです。今の自分の気分に合う香り、惹かれる香りをぜひ選んでみてくださいね。どの香りが気になりました、ね、使ってみたい和精油はありましたか？ぜひねコメント欄で、私はこれが好き、これ使ってみたいって教えていただけたら嬉しいです。そしてもしこの動画が役に立ったな、いい香りに出会えそうだな、ちょっとやってみようかなと感じていただけたら、高評価とチャンネル登録で応援してもらえるととても励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。